今ここ体ラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここ体ラジオ、今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けします。本日はね、暑い夏になっておりますけれども、宮崎にね行ってきましたというお話と、あとセルフケアコーナーがあります。なかなかね、暑くて夜は寝つけないよという方のために、朝ですが眠りをね深くするためのセルフケアを、セルフマッサージをしていきたいと思いますので、お楽しみに聞いてください。この番組は一般社団法人スウェーディッシュディープティッシュセラピー協会の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。はい、ということで8月になりましたね。暑い毎日がどんどん押し迫ってきておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。朝ですからね、果物とかね、朝フルーツ食べていらっしゃる方も多いかなと思いますが、やっぱり夏はねフルーツ美味しいですよね。私もスイカをめちゃめちゃ食べております。でスイカってちょっと丸まま買えないので、だいたいあれ何等分なんだろう、4分の1ぐらいを買って、で皆さんスイカ買ったら冷蔵庫の分量どうされてますか。めっちゃ大きいじゃないですか。でうちの冷蔵庫結構ちっちゃいので、で最初にもうね買ってきたらもうカットしちゃってタッパーの中に入れて、で、それを食べるんですけれど もうこれがねくせ者なんですよ。やっぱもうカットしちゃってるともう食べやすいから、もうついつい食べ過ぎちゃって、もう4分の1なんかもうほんとペロリですよ。もうね、なんか夏だからやっぱり水分補給必要だから、スイカすごくいいと思いますけれどもね。なんか最近はねスイカジュースとかっていうのもすごい流行ってるみたいですよ。いろんなところでねスイカジュースが出ているらしいんですけど、どこもね結構売れ行きがいいとかって聞きますね。で、さすがにね私岡山県出身でございますので、やはりこの時期一番美味しいのは白桃ですよね。もう待ってましたの時期なんですけれども、でもねやっぱり高いですよね。なかなかお値段、良いお値段で、買えないんですが、私のね親戚が昔はね桃農家だったので、本当に白桃はよく食べて育ちました。今はもうねおじいちゃんおばあちゃんに、ね、年齢もおじさまさんが上がっちゃって、でもう田畑はね売っちゃったりとか、あとまあねおじさんとかも亡くなっちゃったりとかして、もうこの時期本当にね大変ですよ。一番夏の暑い時に収穫しなければいけないので、なのでもう桃を食べる時とかね、この時期の果物を食べる時には本当にねそのおじさんおばさんの気持ちがよく浮かんでくるんですけども、暑い時に汗水垂らして、でもうね日焼けしてもう真っ黒になって、で桃をね収穫してくれたりとかしておりました。でも本当にねたくさん食べて、食べきれないぐらいもう朝昼晩桃食べてましたねでもうお昼ご飯なしで桃でいいやみたいな日もあったりとか、あともうありすぎちゃって、あの高級フルーツ白桃をジャムにしたりとかねしてるぐらいいっぱいいっぱい、おじさんおばさんにもらってきたりとかしてね、もう桃三昧しておりました。皆さん朝はどんなフルーツを食べていらっしゃるでしょうかね。意外と土曜日の朝とかゆっくり食べれるからね、食事した後に またフルーツ食べたりとかねしてるかもしれないです。でも結構ね、酵素とかのことで言うと、食事する前に、ね、生のもの、フルーツとかって生で食べるじゃないですか。生で食べるフルーツはそのまま、酵素が一番働きやすいから、ご飯とかね熱が入ったものを食べる前に食べる方がいいとかって言いますよね。ベジファーストとか言って、ベジタブルとかもご飯を食べる前に食べた方が繊維がねしっかりあるので、急激な血糖値上昇を防ぐとかって言ってます。でもまあフルーツは果糖が入っているのでね、血糖値も高くなるっていうのもあるんですが、まあ繊維とかが入っているから本当にお砂糖とかそれこそジュースとか飲むよりは全然血糖値の上昇は低いようなので、いろいろとね、ご自身に合った食べ方をしてみてください。でですね、先ほども言ったように7月にね、宮崎に出張をしてきました。マッサージのね出張だったんですけれども、リトリートをされている方々にマッサージをするというところで、で、マクロビの先生と、あと、宮崎の海で砂浴をするというの、マクロビ&砂浴のデトックスパッケージみたいな、そんなリトリートだったようです。私はまあね、マッサージ部員っていう感じで、リトリートに参加されてる方とか、あとは宮崎にね住まわれてる方とかも施術をする機会がありまして、で、シーガイアっていうね大きなホテルというかね、シーガイアって本当大きいんですよね。塔が何塔かあって、なんかタワーみたいになってる一番メインの塔と、あとはなんでコンドミニアムみたいな感じで、結構キッチンがついてて長逗留する人のためのそういった場所と、私はそこのねキッチン付きのところで泊まってたんですけれども、あとはコテージとかもあるみたいで、でその建物から建物に行くのにもうバスで行かないといけないぐらい遠いんですね。だいたいみんな車で行くので、結構車で次の塔に行ったりとかしてるようだったんですけども、でもね温泉がありまして、で私が泊まった塔には温泉がなくて、でバスで行って、でそこで温泉に入る塔に行けるっていう感じで、バスでだいたい 5,6 分ぐらいかかるのかな。で、温泉に行こうとかって思っていたんですが、まあ、お昼間はね施術に入っていて、である時施術がない日があってですね、お昼間ね全部施術が夜になった時があって、その時行こうと思ったんですけれども、何しろね本当に海が綺麗で、でそのお部屋からね海が見えるんですよね。で海ぼーっと見ていたら、あバスの時間逃したと思って、次のバスの時間1時間後ぐらいバスの時間次で行こうと思って、またぼーっとしてたら、あまた逃してしまったとかなって、結局3回逃して、もう4回目にはもういいやとか思って行かなかったんですが、ちょうどね7月の連休の頃だったので、どうやらね温泉行った方々はねすごい混んでたとかって言ってたので、あちょっと行かなくてよかったかなとか思って、で混んでる温泉ってなんかゆっくりできないじゃないですか。で特にそういった施設の中って子供さんも多いし、ねやっぱり芋のこう洗うようなものがね、それこそ温泉に入るのってちょっとのんびりしてに来たのかどうだかみたいな感じになっちゃうので、まあちょっと温泉は行けなかったんですけれども、でもまあいろんなねお初めての方に会うことができましたので、そういったね出張も楽しいなと思っています。去年は、函館に出張して、で今年は、宮崎だったんですけれども、やっぱりねその出張するとそのいつも使っているようなグッズみたいなのがなかったりとかするので、それをこう工夫していくわけです。でお部屋をどれだけねサロンのようにするかみたいな、そういったものを工夫していくんですけれども、あ脱衣カゴがあった思ったら、そのベッドの横に脱衣所から脱衣カゴを取ってきて、それをこうねそこで着替えるように置いてみたりとか、あと、タオルとかもねいっぱい使わなければいけないので、どこにそのタオルをね置くか みたいなね、どこにこうあんまりこう邪魔にならないようにタオルを置くかとかね、あと、アロマオイルとかもね、どんな風に並べたらちょっとそれらしく見えるかなみたいな、ちっちゃいね、いろんなこう工夫をしながら、こうサロンのようにね、なるべく居心地のいい場所を作るような感じで、で、やっていきました。で今回はね、ベッドが借りれたので、主催者の方のお友達にベッドを借りてたんですけれども、以前出張した時はベッドもね、送って、大和の急便で送っていたので、まあ、行き帰りはそのベッドの中にいろんなものをね、グッズを入れて送ったりとかしたので、意外といろいろな家で使ってるというかね、サロンで使ってるものが使えたんですけども、今回もベッドも借りちゃったので、いろんなものがね、その時の間に合わせといったあれなんですけれども、クッションとかもね、前は持っていってたのを、今回はそこら辺にあるね、枕がたくさんあったので、その枕を使わせてもらったりとか。でも顔にのところに顔枕だけは私のところから持って行って、顔枕もね、低反発のまあまあいいやつを使っているので、なのでどんな顔枕があるか分かんなかったので、それをね持って行ってみたいな感じで、なんかいろいろと工夫しながらやっていくのも結構楽しかったかなと思います。本当にね、初めてのね方が多かったので、お初めての方にいろんなね、その方の症状がそれぞれあったりするので、それに合わせてね施術をしていって、で非常に皆さん喜んでいただいて、私もとっても楽しかったんですけれども、今のね施術とかだとやっぱりリピーターさんが多いので、でもうこの人の体をもうすごい知り尽くしてるみたいな方がやっぱりいらっしゃるんですけれども、今回ほぼお初めての方だったので、まあ初めてのね、初対面という形で、お体とも初対面になるわけです。だからそのお体でどんな風なお体なのか、どんな風なことに困っているのかとかっていうのをね、見ながら施術するっていうのも、なんかそういうセラピストとしてのなんか楽しみみたいなのも今回はすごいありましたね。でマクロビのね、リトリートだったので、私もねマクロビのご飯を食べさせていただいたんですけれども、やっぱ玄米菜食ですよ。めちゃめちゃ美味しかったですね。で、お昼ご飯は皆さん海でビーチでね砂浴をして、そこで食べられるということで、私はそのホテルに残って、まあ、施術をそのね宮崎にいらっしゃる方にしていたんですけれども、そうしたらね、おにぎりをね、おむすびを私用にね作ってくださって、でまたこれがもうこの世のものと思えないぐらいこのね、もうみどりさんの作るマクロビのおむすびが本当に美味しかったんですよね。こんなに美味しいおむすびあるのかっていうぐらい、なんかすごくこうなんだっけ、釜で炊いた土鍋だ、土鍋で炊いたご飯で、多分ねお米もこだわっていらっしゃると思うんですけども、しっかりそれを炊いて、でやっぱ握り方がねお上手なんですよね。ほんわり握って、あ、なんか美味しいなと思って、おむすびの美味しさをしっかり噛みしめておりました。で砂浴とかもねちょっとやってみたいなとは思ったんですけども、以前ね私ね結構ね海外で砂浴じゃないけど砂の中に埋まるっていうのをやったことがあって、フィジーに行った時にフィジーの、ホテルからまた、船でねちょっと、20分ぐらいかな離れたところに白いねサンゴ礁でできた島があるんですよ。でだからね砂とサンゴ礁が混じってんのかな。でそこでそこに掘って入ってでもねやっぱりねちょっとね寒いというかね、お水がやっぱり陸から離れているので少し冷たかったので、なのでちょっとだけね砂浴って冷えるなと思ってたんですけれども、宮崎でね砂浴した方たちはすごい暖かったよって言われてたから、なんかねその日 のなんか雨が降っちゃうと寒くなるとか、どれだけ水を含むかによってその砂のね温度が変わるらしいんですよね。でもう一回私はねそのフィジーとあとハワイでもやったことがあるのなん どんだけ砂に埋もれてんじゃんみたいな感じなんですけども、あのハワイも、ハワイはねそんなに寒くなかったかな。あのこれも掘ってもらって、で自分でこうかけたり、まあそれもかけてもらったりとかして、でもうね究極のアーシングですよね、砂浴。もうあの足でね、あの砂をこう裸足で歩くだけでもすごいアーシングができるんですけれども、もう全身埋まっているわけですから、だからあのもう全身からすごいデトックスができていたと思います。で今回はねその砂浴ができなかったので、あの朝ね日の出の頃にあの歩いて5分ぐらいのところにもうビーチがあるので、そこでもう足の下だけジャブジャブ入っていきました。だ結構ねあのサーファーの方が多かった、波がまあまああるところだったので、何しろ岡山県の、瀬戸内海出身、瀬戸内海出身というのは目の前瀬戸内海で育っていると波が高いとねちょっとビビっちゃうわけです。普通の波でもちょっとビビっちゃうわけです。だから波があるとか思って、あの何気にこうちょっと水着を着ていったにもかかわらず、あの膝下だけで終わっちゃったというね、ビビリなところなんですけども、でもそれでもすごい気持ちよかったですし、やっぱりねなんか本当に体に溜まったいろんなねデジタル的なデトックスができたような、そんな感じがします。なんかすっきりしてきました。ということでこれからはね、ジングル挟んで後半部分セルフマッサージをしていきますので、皆さんもちょっとね体の、まあ、デトックスになるか、なんかすっきりできるかなと思いますので、お楽しみに。ではご飯いきましょう。藤田君のマッサージコーナーということで、今日はね、ちょっと皆さん起きたばっかりかもしれませんが、寝る前のセルフマッサージをしていきたいと思います。まあ、寝る前じゃなくてもね、あのお仕事の合間とかでもできますし、まあなんかねちょっとゆっくりしたいなと思う、そういった海を見ながらとかでもできますのでね。でもここのね暑くなってくるとどうしても寝苦しいなっちゃいます。でこの寝苦しい夏ね、少し寝る前にねセルフマッサージをしてあげて、で眠りの質を上げて寝てみてくださいね。あのここで一旦朝ですけれどもやっておいて、ここで寝ちゃダメですよ、これから一日やっておりますからね。ここで一緒にやって、でまたねこんなのやったかなみたいな感じで夜やってみてください。ゆっくりほぐしていきますのでね。で、いろいろと触っていきますけれども、あんまり痛いほど押す必要はありません。気持ちいいなぁと感じるぐらいで十分です。では、一緒にやっていきましょう。まずはね、肩の力を抜いていきます。一度、息を吸って、そしてゆっくり吐きましょう。まずはね、耳のストレッチからやっていきます。両手で耳を軽くつまんでいきます。まずはね耳たぶだけではなく耳全体を触っていきましょう。耳の感覚ちょっとね感じてみます。それでは耳の上の方をつまんで斜め上にゆっくりと引っ張ります。じわーっと伸ばして、そして戻します。今度は耳の真ん中あたりを持ってで真横にゆっくりじわーっと引っ張ってゆっくり戻していきます。最後は耳たぶを下に引っ張っていきます。じわーっと優しく引っ張り戻していきます。もう一度上から始めていきます。上にゆっくりとじわーっと引っ張って戻す。真横に持ち替えてじわーっと引っ張って戻します。今度は耳たぶを下にじわーっと引っ張って戻します。では耳全体をもう一度持って小さくくるくる外回しで回しましょう。くるくる 少しね耳がポカポカしてくるかと思います。今度は逆回し、内回し、内回しにくるくる回していきます。それでは耳を手のひらでふんわり包んで少し休んでいきましょう。大きく呼吸をしていきます。それでは次は目の周りを押していきますね。骨の縁を触っていきますので眼球そのものは押さないようにしてください。まずは眉頭です。眉毛の一番内側、鼻の付け根に近いところです。人差し指か中指の腹を立ててゆっくりと押していきます。そしてゆっくりと離します。もう一度押すときに息をふーっと吐いて、そして離していきます。次に眉毛の真ん中あたりです。ゆっくりと息を吐きながら押して、そして離します。では目尻に置き換えて、ここをゆっくり押していきます。ちょっと気持ちがいいなっていう感じで、でそしてそこを離していきます。次はこめかみです。目尻から少し外側、どこら辺かなんか押して気持ちいいなというところ見つけてみてください。指の腹を当てて、そして押していきます。ふーっと息を吐きながら押して、そして戻します。もう一度息を吐きながら押して、で吸いながら戻します。では目の下の骨の縁に移動していきます。そこに指を置いて内側から外側へ優しく、今度はトントントンと何箇所か押していきます。優しくトントントントントントン、目の周りが少し軽くなってきたでしょうか。次は頭皮です。両手を大きく開いて指の腹を頭に置きます。ポイントは髪の毛をこするんではなくって頭皮そのものを動かしてみてください。まず少しねおでこの方からいきましょう。おでこの髪の生え際あたりから指を頭皮に密着させて小さく左右に動かしていきます。横横横横左右に、少しだけ頭の上に移動します。横横横横やってみてください。そして頭頂部まで行きましょう。頭頂部も横横横横に皮をねこう集める感じでいきましょう。今度は頭の横側です。耳の上あたりに指を置いていきます。頭皮をゆっくりと上下に動かしていきます。上下上下、今度は左右に後ろ前後ろ前、このあたり硬く感じる方もいるかと思いますが、ちょっと頑張ってやってみます。無理しないでね。では首の後ろまで今度はジグザグジグザグ進んでいきましょう。首の後ろまでいきます。首の音もねシャンプーするような感じで、でも頭皮が動いています。ジグザグ後頭部をジグザグしていきます。では最後に両手で頭全体を包んで頭皮をゆっくり持ち上げるようにしていきましょう。ふーっと持ち上げて戻して、もう一度頭全体の皮をふーっと上に持ち上げていきます。OK です。では次に首にあるね胸鎖乳突筋っていうね筋肉があります。ちょっと難しい名前なんですけれども、顔をねゆっくり右に傾けてみてください。すると左の首筋のところにこう耳の後ろから鎖骨の方に向かって斜めに走る筋肉が浮いてきます。これが胸鎖乳突筋なんですね。反対側を向けばまた反対側にもねピシッとこうね首の前のところに出てくるね太い筋肉があります。確認ができたら顔は正面に戻してください。 耳のすぐ後ろから首の横、鎖骨の近くまでちょっとね確認したら、親指と人差し指の第一関節で優しくつまんでいきます。何点か上から徐々につまんで下ろしていきます。深く押し込む必要はないです。ちょっとつまみます。グイグイ押さなくても大丈夫ですよ。優しくつまむくらいで大丈夫です。では反対側も同じように行います。首の前の筋肉、耳の後ろの方から首の前に通っている筋肉をつまんでいきます。ちょっとね引っ張ったりしても気持ちがいいとこです。はい、 OK です。でだんだんと肩がちょっと上がってきてるかと思いますので、ストーンと下ろしてあげましょう。上げてストンと下ろします。では最後に後頭部のマッサージをしていきます。両手を頭の後ろへ、親指で後頭部の丸い骨を触りながら、ありますかね、そのままちょっと下に指を滑らすと頭と首の境目があります。この辺りに親指の腹を当ててみましょう。頭の重さを少し指に預けるように優しくじわっと押していきます。じわじわっと押して、また離して、ちょっと位置を横にずらして、じわっと押して離していきます。場所をね横に移動して、じわっと押して離します。少し位置を下に持ってきてもいいですね。首筋が感じられたらそこにじわっと指を置いていきます。ちょっとここら辺をねもてあそんでみる感じです。後頭部が緩んでくると、とてもね自律神経の副交感神経が優位になるので、リラックスしやすくなります。目を閉じられる方は閉じながら、このね親指でじわーっと後頭部を押していきます。息を吸って吐くときに押して、で緩めて息を吸います。吐きながらじわーっと押していきます。 OK です。では最後に両手を下ろして、で今の感覚を感じてみましょう。始まる前と比べて少し軽くなっているでしょうか、ね、ちょっと軽くなっていたらいいなと思います。このセルフマッサージはね強く押すよりも、まず自分の体に触れて、ここ頑張ってるなっていうことに、この野郎と思うんじゃなくって、感謝する時間にしてください。忙しい時ほどここってて頑張ってるな、ありがとうねというような、そんな気持ちを持ってやってみてください。一日の終わりにね、ご自身の体に感謝する感じでやってみてくださいね。それではジングルを挟んでエンディングいきましょう。はい、ということで、どうですか、体の方がちょっと眠くなっちゃって朝から眠いみたいな風になってるかもしれませんけれども、これからね一日が始まりますのでね、まあね、このね8月というと、お盆とかありますよね。なんかお盆で、うちはね初盆、今回はね父の初盆になるんですけれども、やっぱりねこういう風に体を触っていったりとかすると、やっぱりこの体があるのはね、この、まあ、自分の親とか、その親を産んでくれた、まあ、その親とかね、ご先祖様がいるから、まあ、ここにねこうやって生きていられるんだなというところで、ね、ご先祖様に感謝の気持ちを生きていきたいですよね。なんとなくね、夏ってこう暑くてイライラしちゃうかもしれませんけれども、そういう時にちょっと自分の体をね緩めてみるのも、そして自分の体を感じてみるのもすごくいい時間になるんじゃないかなと思います。皆さんはぜひぜひ自分の体を大切にね、夏、いい夏を過ごしてください。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は藤田明美でした。 Have a nice weekend、 良い週末をお過ごしください。